今年の1月からコロサイ人への手紙を礼拝で学び始めました。いよいよ最後の章になりました。使徒パウロはコロサイの3章の18から21節のところでは家庭生活について、それから3章の22節から4章1節までは社会生活について教えていましたね。最後の4章の2節から4節のところでは祈りの生活について教えています。でここでパウロは祈りに関して3つのことを訴えています。第1は祈りなさい、第2は祈ってあげなさい、そして第3が祈ってもらいなさいです。順に考えてまいりましょう。第一の祈りなさいというのは自分のために祈ることですね。で多くの人はクリスチャンになって初めて本当の祈りをすることができるようになったと思います。まあ、それまでも初詣で家内安全商売繁盛無病息災というわけで心でそういうことを念じるということがあったでしょうし、神棚や仏壇に手を合わせるようなことがあったでしょう。でも朝に夕にまたことあるごとに15分30分と膝を折って神と語り合う、そんな祈りはなかっただろうと思います。クリスチャンになって初めて確かな祈りが生活の中に入ってきたのです。で最初のうちは日ごとに祈る、ことあるごとに祈るということがなかなかできなくてストラグルすることがあったかもしれません。でも信仰生活を続けていくうちに祈りが本当に生活の一部となる、生活の指針となる、そういう体験を皆さんはしていらっしゃると思います。そしてそのように祈る人々が集まる教会、そこではどんなことをするにも祈りで始めます。そして祈りで終わるようになります。まあ何人かで何かの話題でですね盛り上がってこう話が弾む、でも最後には祈って別れましょうと言って静かな祈りで閉じられるようになるわけですね。で私がアメリカの神学校で勉強して感動したことたくさんありますが、その一つは授業の始まる前に学生たちがここをかしこで2人また3人で祈り合っている、そういう姿を見た時でした。そしてアメリカのさまざまな教会をお尋ねするんですけれども、まあ300人400人ぐらい集まるようなところでありましても、礼拝が終わりますと皆さんさっと礼拝から礼拝堂から出てソーシャルホールに行ったり中庭に行ったりして、まあ、そこでお話をする。礼拝堂に残っていらっしゃる方はと見ると一人でお祈りしている方か、あるいは二人で祈り合っている、そういう祈り合っている姿あの方々が残っているだけで、礼拝堂でおしゃべりしている姿っていうのは礼拝が始まる前も後もあまり見ないんですね。それはとても感動しました、感心しました。本当に教会は祈りの家だなと思いましたけれども、教会が祈りの家になるためにはそこにそうした祈りを大切にする祈りの人がいるからだろうと、そうも思ったのです。で聖書は目を覚まして感謝を持って絶え間なく祈りなさい、そう教えています。絶え間なく祈るというのは、何もしないで一日中祈っているということでしょうか。そうではありませんね。もちろん多くの時間を祈りに費やすことができたらそれは素晴らしいことです。でも職場で時間を縛られている人たちには難しいことです。主婦は家にいて時間があると思われがちですが、そうでもないですね。家庭の仕事っていうのはやりだせばキリがありません。まあ、家庭を職場に置き換えたら家庭という職場で働く主婦の勤務時間ほぼ丸一日ということになってしまうでしょう。退職している方はじゃあ一日中祈ることができますかといえばそうでもないでしょうね。 健康管理のためのあれやこれやがあるでしょうし、病院通いもひょっとしたら多くなるかもしれません。でも一番時間的に余裕になるのはそのグループの方かもしれませんね。私はそういう方々が率先して教会の祈りのチームに加わってくださればと思っています。祈りの集いに課題を持って祈ってくださる、またその祈りの集いから課題を持ち帰って今度は家庭で祈ってくださる、そんなことができたらと思います。でも祈りは時間があるからできるというとそうでもないです。やはりコミットメントがなければできないのです。それは逆に言うならば、どんなに忙しい人もコミットメントがあれば、たとえまとまった時間を取れない人でも結構祈ることができるということです。どんな忙しい人でも5分10分のブレイクは取れるはずでしょうね。でそうした時間を祈りに充てれば、まとまった時間を取ることができなくても全体としては長く祈ることができます。とても忙しく仕事をこなしている人が言いました。今日は忙しいからもっと祈らなければならない。忙しい人ほどよく祈り、また祈りの時間を大切にしているのだなと思いました。たゆみなく祈るというのはコミットメントを持って祈る、コンスタントに祈るということになります。朝夕また一日365日日々祈り続けるということです。それはまた祈りを深めていくという意味もあるでしょうね。単に言葉を連ねるだけの祈りじゃなくて、もっと神様を知り、もっと神様と交わり、もっと神様の御声を聞くことができる、そんな祈りに成長していきたいと思います。また絶え間なく祈るという言葉には生涯をかけて祈るという意味もあるだろうと思います。若い時は教会のどの集会にも出席する、いろんな活動に参加する、そういうことができたかもしれません。でも年齢とともにそういったことがだんだんとできなくなってくる。でも祈ることはどうでしょう。何歳になっても、また体の自由がもし効かなくなったとしてもできます。若いうちはどうしても活動に心が惹かれます。祈りの方が後回しになりやすいものです。でも若い日のうちに祈ることを学んでいないと、年齢を重ねました、時間があります、これからみんなのために祈りましょうという時に、果たして深く豊かに祈ることができるか、祈りに励むことができるかといえばそうでもないのです。たゆみなく祈るというのは、若いうちから、クリスチャンになった最初の日からコツコツと祈りに励み、生涯祈りを学び続けていくということ、祈りに成長していくということです。祈りが生活の一部になるだけでなく、今度は生活が祈りになっていく、そんなことを目指していきたいと思いますね。クリスチャンの祈りの生活とは、祈りが生活になることであり、生活が祈りになることです。祈りはクリスチャンの呼吸であるとよく言われていますが、それはそういうことを意味していますね。老いも若きも今日この日祈りに励みたい、そういうコミットメントを神様に捧げたいと思います。さあ第2は祈ってあげなさいです。これは取りなしのこと、誰か他の人のためにその人になり代わって祈るということです。使徒パウロが書いた手紙を読みますと、例えばコロサイでは、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。またエペソの手紙でも、こういうわけで私は主イエスに対するあなた方の信仰と、すべての生徒に対する愛を聞いて、あなた方のために絶えず感謝を捧げ、あなた方のことを覚えて祈っています。そう書かれています。 これはパウロが使徒として自分が伝道した諸教会のために心を込めて祈っていたということを示します。パウロはエペソの 6-18 で、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい、そう教えていますが、彼は自らそれを実践していました。使徒たちは皆祈りの人であり、取りなしの人でした。人たちの後継者は監督と呼ばれます。で、その人たちもやはり取りなしの人でしたね。紀元155年といいますから、本当に聖書の時代からすぐ後ですけども、この155年に殉教したポルカルポス、彼のことはたくさんの殉教者がいたんでしょうけれども、彼のことはポルカルポスの殉教という記録が残っていて、詳しく書かれています。彼は使徒ヨハネによってスミルナ教会の監督に任命されました。州の保安官ヘロデという人がポルカルポスを捕まえるために武装した人を使わしました。彼らがポルカルポスを見つけましたのは、ポルカルポスが祈っている時でした。ポルカルポスはその時少しも慌てないで、自分を捕まえに来た人に、まだ祈りが終わっていないからもう1時間待ってくれないかと言います。その記録にはこう書いてあります。これまでに交わった人々、すなわち無名の人、高名の人、上流の人、下層の人、すべての人々と世界中の公道の教会のために祈った。これがポルカルポスの日課であったようですね。普段と同じように彼もまたすべての生徒のために取りなし祈りました。このように人々のために取りなし祈るのはクリスチャンの義務であり特権なのです。パウロはコロサイのクリスチャンに自分のために祈るように願いまた命じています。コロサイの 4-3、 同時に私たちのためにも神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの福音を語れるように祈ってください。最初に同時にという言葉で始まっていますね。これはそれとともにという意味です。自分のために祈ると同時に他の人のためにも祈ってあげなさい。自分のために祈る、それとともに他の人のことをも取りなし祈りなさい、というのがこの箇所の教えです。自分のために祈ることと他の人のために祈ることはサイドバイサイドで並行して同時になされていくということですね。他の人のためには祈るけれども自分のために祈らない、自分のために祈るけれども他の人のためには祈らない、そういうことがあってはいけませんよということです。クリスチャンになって祈りを覚えて祈り始めた最初の頃っていうのは、大抵は自分のことしか祈れなかったものです。でもだんだんと自分の家族のことから始めまして、教会のメンバーのために祈ることができるようになってきます。自分の住む地域のために、またカリフォルニア州のために、アメリカのために、世界のために祈りの輪を広げていくことができますね。主の祈りでは神様を我らの父よと呼びました。我らの糧を今日も与えたまえ、我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。私のとか私だけのじゃないですね。我らの、私たちのなんです。自分のために祈るとともに他の人のためにも祈るように、これが主の祈りが教えていることです。他の人のために祈ってあげなさい。でも祈ってあげるという時にね、何か上からあの人たちのために私が祈ってあげるんだ、自分、私たちという言葉でなくってあの人たちというふうに祈るとしたら、それは間違いになりますね。いつでも他の人と連帯して 私たちと祈ることが必要です。特に他の人の欠けたところを祈るとき、あの人たちという思いでもし祈るとしたら、それは祈りの中で他の人を批判するようになるかもしれません。例えば、神様、私の信仰は大丈夫ですが、あの人たちは間違ってます。どうぞそれを正してあげてください。もうそんな祈りですね。私の国は自由で平等だけれど、あの人権を無視する国を顧みてください。やっぱりどこか高慢の匂いがいたします。パリサイ人が主税人を見まして、神様が私があの主税人のようでないことを感謝しますと言ったのと同じような祈りになってしまいます。私たちはみんなつながっています。私たちと他の人の罪を自分の罪として、他の人の責任を自分の責任として共に祈る、その祈りが必要です。イスラエルの大祭司が取りなしの祈りを捧げるときには、イスラエルの罪の責任を自らが負って、その贖いのために犠牲を捧げたのです。誠の大祭司であるイエス様は、人々の罪のために取りなしをし、神の子羊となって十字架の上でご自分を捧げてくださった。それによって、罪の許しを勝ち取ってくださった。あの人たちの罪というのでなく、イエス様はご自分に私たち全人類の罪を背負って私たちを許してくださいと父なる神様の前で取りなしてくださったのです。日ごとの必要を祈るとき、私のではなく私たちのと祈ります。そのように罪の許しを願うときも、他の人の罪を自分の罪であるかのようにして許しを願い取りなしていく、そんなことをイエス様は身をもって示しを教えてくださったのではないでしょうか。あの人の罪でなく私たちの罪として、罪を悲しみ悔い許しを求める、またあの人の成長ではなく自らも成長することを願い求めて私たちの成長を祈る、それが本当の取りなしの祈りだと思います。私たちの取りなしは今はそこからちょっと遠いかもしれません。でも父なる神様の右の座で今も取りなしておられるイエス様を見上げるとき、この取りなしにおいても私たちは主イエス様に習うことができ、それに近づくことができるのです。さて第3です。第3は祈ってもらいなさいでしたね。パウロはコロサイの 4-3 で、神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください、また私がこの奥義を当然語るべき語り方ではっきり語れるように祈ってください、そう言っています。まあ、ここは祈ってくださいと訳すこともできれば、祈りなさいと命令して訳すこともできます。まあ、実際ある日本語の訳では、我がために祈れと命令形で訳してあるものがありましたね。祈りなさいという命令、祈ってくださいという願い、両方があります。確かに伝道のために祈るのはクリスチャンの義務です。命令されていいことです。ですから投獄されて伝道できないでいるパウロが自由になって再び伝道できるように、またパウロが反対者を恐れずにキリストの奥義を大胆に明確に語れるように、そう祈るのはクリスチャンのまた教会のなすべきことでありました。実際教会はそうしたのです。使徒ペテロがユダヤの最高議会に逮捕されましたとき、教会は共に集まってペテロのために祈りました。ペテロが釈放されたとき、主よ今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください、みんなが心を合わせて祈っています。またペテロがヘロデ王によって投獄されて処刑されるというときにも、教会は彼のために神に熱心に祈り続けた、使徒の働きの12の5にそう書いてあります。 けれどもパウロはここで祈りなさいと命じるだけでなく、やはり祈ってくださいと願っていると思います。先ほど触れましたように、使徒パウロは諸教会のために祈る人でした。文字通り全ての生徒のために祈ることができる人でした。おそらくパウロのもとには、パウロ先生、私のために祈ってください、そう言ってパウロに祈ってもらうために大勢の人が毎日詰めかけていたことでありましょう。パウロは強い信仰を持ち、聖霊に満たされた人でしたから、他の人がパウロの祈りを必要としていても、パウロは他の人から祈ってもらう必要がない、そんなふうに人々は思ったかもしれません。でも皆さん、祈ってもらわなくて良い人などこの世界にいるでしょうか。誰一人いません。パウロのように大きな働きを任せられた人であればあるほど、他の人の多くの祈りが必要なんです。本当に自分がよく祈っている人は、他の人から祈ってもらうことがどんなに大切で必要なことかをよく知っています。私たちのために祈ってください。 Pray for us。 これは謙虚な言葉です。でも同時にこれはパワフルな言葉だと思います。私たちは絶え間なく祈りなさい、そう教えられていても、時として祈れなくなってしまうことがありませんか。祈っても祈っても何の答えもないように思える時、祈っても何も変わらないや、そう諦めてしまうことがあります。絶え間なく祈るということを忘れてしまって、祈ったり祈らなくなったり、そういう状態に陥る。それがしばらく続きますと、祈らなかったり祈らなかったりということになるんですよ。そんな時どうしたらいいでしょう。思い出してください。 Pray for us、 Pray for me、 私のために祈ってくださいと言って、他の人に祈ってもらったらいいのです。取りなしを願えばいいんです。私はこの Pray for us、 私のために祈ってくださいという言葉自体が素晴らしい祈りだと思います。ここに祈りの出発点があると思いますね。ラテン語でオラプロノビスといって、これは古代からずっと愛されてきた言葉です。 Pray for us。 私たちがどう祈ったらよいかわからない時も、聖霊は言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださっているんです。御霊よ、祈ってください。聖霊の深いうめきの一つがひょっとしたらオラプロノビス、プレイフォーアスなのかもしれません。そしてこの言葉は必ずイエス様に届きます。イエス様は私たちのために祈ってくださるお方なんですから。プレイフォーアス、この言葉は無駄になることはありません。聖霊が私たちのうちに働き、主イエス様が天で取りなしてくださり、神様がこの世界のすべてのものを働かせ、私たちのために最善をなしてくださる。やがて私たち自らもそれに励まされて祈ることができるようになります。祈りなさい、祈ってあげなさい、祈ってもらいなさい、この3つのことをこの週も励んでいきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちに祈りというあなたとの交わりのチャンネルを開いてくださり、心からありがとうございます。どうぞ子供たちが素直な心であなたに祈る、そのことを身につけられますように。若者たちが主の御業のために熱心に祈ることができますように。壮年の者たちが祈りのために時間を割くことができますように。高齢の方々を主よ強めてください。祈りにおいてさらに成長し、教会の取りなし手として 豊かに豊かに用いてくださいますように。私たちの祈りを取りなしてくださる主イエス様の尊いお名前で御前に願います。アーメン。